こんにちは、タキです。整えラボではヨガ哲学のお話、潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など、人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。今回のお話では、人とのご縁を切る縁切りについてお話をします。その前にですね、今実は実家に帰ってきておりまして、ちょっと母がね、犬の散歩に出ている隙を狙ってというか、まあ、常にいつもこう周りが賑やかなんで、静かなタイミングに、ちょっと急ぎ足でラジオを収録しています。で、ワイヤレスイヤホンじゃない、ワイヤレスマイクをですね、今回持ってくるのを忘れましたので、直接スマホに、音を吹き込んでいるので、ちょっと音質がいつもと違うかもしれないんですけれども、ご了承ください。この話は数日前から、ああ、ラジオでシェアしたいって思いながら、なかなかね、タイミングがなくて、今やっと、あ、このタイミングで撮れるかもっていうので、撮っているんですけれども、大谷翔平選手と、まあ、大谷翔平選手というか、大谷翔平選手のお話になります。先にその内容からパッと、説明をしますと、大谷翔平選手って、まあ、礼儀正しいことでも有名だと思うんですが、試合の時にね、敵チームの監督だったりとかにも挨拶をするというので、まあ、そのファンの中では有名らしいんですね。私は知らなかったんですけど、それで、ただ、唯一挨拶をしない、無視をする監督がいる。で、その監督がマイク・シルド監督という人なんですけど、その人が最近、電撃辞任をしたと。もう急に監督辞めますって言って、その、ね、野球界からいなくなったっていう、そういうニュースが、流れていてですね、まあ、たまに私、大谷翔平選手のテーマというか話題を取り上げるんですけど、大谷翔平選手ってその志というか生き様がヨガ哲学なんですよね。っていうのも、その大谷翔平選手が昔読んでいた本の中に、中村天風さんであるとか、稲森和夫さんであるとか、まあ、中村天風さんっていうのはヨガを日本に持ってきた人と言われている人ですけど、そういったこう、ヨガの魂が込められている本を、まあ、そういう人生哲学の本を、読んでいるっていうふうに、紹介されているんですよ。なので大谷選手の中にそういったヨガのね、エッセンスっていうのが根付いていると、思っていて、でそれをやっぱりこう、大谷翔平選手の、まあ、本を読んだりとか、行動ニュースそういうものを、見聞きしたりすると、あ、なんかやっぱりそういったヨガ哲学で言われているようなことを、まあ、人生の土台に持っている人なんだなっていうのを感じるんですね。で、今日のこのお話は、ヨガの哲学に、まあ、特につながってくるお話なんですけど、以前、私のヨガ哲学の講座で、職場でのいじめとか、まあ、ママ友界隈の中での、その人間関係の不調和、不協和っていうものに、出会った時に、自分が直接嫌われてる、自分が直接嫌がらせをされてるとかではないんだけど、そういう場に出くわした時にどうしたらいいですかとか、職場に嫌な人がいた時にどうしたらいいですかみたいな、そういう、質問を何度か受けたことがあり、で、そういう人間関係での、なんかあまり心地よくない状態っていうのは、誰しもが生きている間に何度か経験することだと思うんですね。で、私自身もそういう経験があるんですけど、で、ヨガ哲学を実践するようになって、私自身が気づいて、そして自分の経験を通して確信を持って言えることというのが、波長を合わせない、その人との波長を合わせないっていうことなんですね。で、その波長を合わせないってどういうことかっていうと、具体的にヨガ哲学の、まあ、実践を淡々としていけばそういったことになるんですけど、非暴力で言えば、 自分も相手も傷つけない行動を選択する。嘘をつかないっていうと、自分の気持ちにも、発言にも嘘がないことを選択する。そういうことをやっていくと、おのずとそういう態度になるよねっていうことなんですが、相手に対して、興味を持たないというか、興味を持っているような態度を示さないということですかね。反応しない、そういう選択肢が出てきます。例えばその嫌だなって思ってる人に対して、嫌なんだけどでも職場の上司だから角が立たないようにしなきゃっていうので、思ってもいないお世辞を言うとかね。それって自分に対しての嘘じゃないですか。で、そういう嫌だなって思ってる人と一緒にいるっていう選択をするっていうことは、自分を苦しめる選択なんですよね。なので、そういったヨガ哲学の、非暴力であるとか、嘘をつかないであるとか、チャンスを盗まないであるとかね、そういったものに照らし合わせて、自分がどうしたらそのヨガ哲学的に生きていけるかっていうことをすると、今回のその大谷翔平選手のような、選択肢になるよなっていう話で、ちょっと急ぎ足でね話してるんで、ちょっとこうあっちに行ったりこっちに行ったりって話がしてるんですけど、大谷翔平選手の話に戻すと、そのマイク・シールド監督っていうのは、昔とか以前の試合でわざと大谷翔平選手にボールを当てるように指示したと言われてるんですね。デッドボールをするように指示したっていうことで、大谷翔平選手はその監督、シールド監督に対して、いい印象を持ってないわけですよね。で、その自分にボールをぶつけられたことももちろんそうだけれども、その自分が愛してやまない野球というものを、何ですか、怪我された、そんな感じもあったのかなと思うんですけど、そういった過去があるから、マイク・シルト監督にだけ挨拶をしないっていうことが、その野球のね界隈では、噂されていたわけなんですよ。で、そしたら最近そのシルト監督の方から、ちょっともう自分限界なんでやめますわっていうことで、辞任をされたんですね。で、これってその大谷翔平選手が無視をしていた、その監督を無視していたことと直接つながりはないと、思われますよね、表面的には。なんですけど、実際にこういうことが、その自分がねそういう態度を取り続けることによって起こるんです。その波長を合わせない、相手の嫌な波長と自分を同調させないことによって、自然とね、この何て言うのかな、世界が分かれていくんですよね。結局、類は友を呼ぶっていう言葉があるようにね、類は友を呼ぶを言い換えると引き寄せの法則になったりするわけなんですけど、自分に見合ったものを引き寄せるんですよ。もしそういう嫌なことをされたからと言って、自分も嫌な波長に合わせて、あの時あんなことをされたこの野郎っていう憎しみを持ち続けてたり、やり返してやろうっていう気持ちをね、このモヤモヤした気持ちをどんどん増長させていたりとか、誰かにその話を延々と愚痴を言い続けてたりすると、もっともっとそういうことを引き寄せていたと思うんですが、大谷翔平選手の場合はもうスパッと自分はそういう人に敬意を払わないっていうことで、縁を切るというかね、波長を合わせないっていうことを行動として態度として示したわけですよね。そしたらそういう人が、その大谷翔平選手の野球という世界からいなくなったわけですよ。で、私も実際に過去の、バイト先でこういった経験があって、すごくこう気分屋な人がいたんですね。立場としては同じだったんですけど、年齢が私よりも一回りぐらい上の方だったので、結構周りの人気を使っていて、なんか今日は機嫌がいいのかな、悪いのかなみたいな感じで、ちょっとこう腫れ物扱いみたいになっていた人がいたんですけど、私はなんか最初はね、そういう人だっていうのわからない時は、みんなで仲良くご飯行ったりとかしてたんですけど、なんかちょっと自分とは合わないかもなって思ってからは、もうなるべくほぼほぼ会話をしないというか、距離を作っていたんです。そしたらある日突然、その人がもう本当に突然ですよ、席をバーって立ち上がって荷物持ってやめますって言って、出てっていなくなったっていうことがあったんです。そういう事件があったんですよ。じゃあどうしたのっていう話を後から周りに聞いたら、やっぱりその、気分屋で 周りともうまくいっていなかったようで、まあ、誰かとこうバチバチして、そのバチバチが原因で切れて辞めてったみたいなことがね過去あったんですけど、その時にあやっぱり自分がそういう人に波長を合わせないと自然とそういう人がこう勝手に自分の世界からいなくなっていくんだなっていう風に感じたんですよね。なのでその結局やることは変わんないんですよ。そういう嫌な人がいたり嫌なことをされたりっていうことがあっても、やることっていうのはヨガ哲学に照らし合わせて自分を整えていくっていうことなんですよね。まあ、それを今回のラジオではシェアできたらなというふうに、思いました。ちょっと潔足でね今日は撮ったので、また、回を改めてちょっと深掘りしたり、より丁寧に説明したりする、ラジオも撮れたらなと思います。もしいいなと思っていただけたらいいねやコメント、チャンネル登録などよろしくお願いします。では今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。